それでは聖書拝読ヨブ記28章12節から28節までです。旧約聖書の810ページです。拝読いたします。では知恵はどこに見出されるのか、分別はどこにあるのか。人間はそれが備えられた場を知らない。それは命あるものの地には見出されない。深い淵は言う、私の中にはない。海も言う、私のところにもない。知恵は純金によっても買えず、銀いくらと値を定めることもできない。オフィルの金も、美しいシマメノウも、サファイアも、これに並ぶことはできない。金も宝玉も知恵に比べられず、純金の器すらこれに値しない。サンゴや水晶は言うに及ばず、真珠よりも知恵は得がたい。クシュのトパーズも比べられず、混じりない金もこれに並ぶことはできない。では知恵はどこから来るのか、分別はどこにあるのか。すべて命あるものの目にそれは隠されている。空の鳥にすらそれは姿を隠している。滅びの国や死は言う、それについて耳にしたことはある。その道を知っているのは神。神こそその場所を知っておられる。神は地の果てまで果てまで見渡し、天の下すべてのものを見ておられる。風を測って送り出し、水を測って与え、雨にはその降る時を定め、稲妻にはその道を備えられる。神は知恵を見、それを測り、それを確かめ、吟味し、そして人間に言われた。主を恐れ敬うこと、それが知恵。悪を遠ざけること、それが分別。
はい、それでは神との交わりの中で誠の知恵を慕う喜びと題しまして、白賀先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足は楽にどうぞしてください。皆さん春がね、来ましたね。昨日岡山の桜がね、昨日開花しました。1週間ぐらいでね、満開になるとよく言われますけどもね、今週は随分とね、暖かい日が続くそうなので、皆さんいよいよ春の心地がね、しながら、また桜も開花してですね、本当に新しい、ね、気持ちになる、そういういい季節ではないかなと思いますね。4月最初の、礼拝でありますけれども、また、月始めということで呼ぶ日をね、今読んでいただきまして、一回呼ぶ日の内容がね、3月はなかったので2ヶ月ぶりということになりますが、今日は28章をね、今拝読していただきました。 少し皆さんね、呼ぶ気の内容、友人たちとの討論がずっと続いておりましたけれども、この28章はね、一番皆さん一息つくにねふさわしい箇所でありまして、ちょっとね心を落ち着けることのできる場所ではないかなと思います。でまた29章に入りましてね、最後に夜の独白があって、31章までね夜の独白、ヨブの思いが語られますけど、まあ、これをもってヨブはね全てを語り尽くします。そしてその後から新しくねエリフという友人がまた現れてきますけれどね、またこのエリフの話になりますとね、さらに3人の友人とは違ったまた観点でねヨブに語りかける内容がありますので、これはこれでまた皆さんともにね、追っていきますけど、いよいよね神様が登場されるところまで近づいてきましたが、皆さんはどんな感じでねこの呼ぶ記今までの内容をね理解していらっしゃるかな、とどめていらっしゃるかなということをね思ってます。今日はちょっとお昼からねそのことも皆さんともにね考えたいなと思ってますけど、率直なところねどうですか、もう呼ぶ記はちょっと内容が重い、深い、よくわからないそんな気持ちになってみたり、ちょっとこれからついていけるなと思ってみたり、いろんな思いがあるんじゃないかと思ったりしますけど、いかがですか、ね。まあ、でも予期に限らず聖書って基本的にそういう類の書なんですけど、それが理解されてます私先週ね東京の方に行ってまいりまして、実はある牧師先生のね出版記念講演会というのがある5本を、ね、書かれました。その本も、ね、いただいて、私もずっと読ませていただいてね、そしてその内容を元にした、ね、出版講演会というのが市ヶ谷の方でありましたね。でちょうど市ヶ谷といいますと靖国通りがあるんですね。ですから靖国神社に通ずる場所で、まあ、桜がもう、ね、東京は今年早く咲いていたので、この市ヶ谷会館というところで、ね、講演会があったんですけど、その周辺ね桜の木がすごく多いので、桜がね随分咲いてるかなと思いますけど、ちょっとしばらく冷えた関係もありましてね、まあ、4分咲きぐらいでしたかね、はい、もう1週間だったらもう満開だったんじゃないかなって、ね、その講師の方も言ってらっしゃいましたけど、まあ、この桜はすごく美しいんですよということでね、だけど桜が少し咲いている中をね、今回講演会に行ってきまして、で50人ほどね、参加しておられました。大きな講演会ではなかったんですね。でまあ、最前列にね私の席をちゃんとこう指定されてるんですよ。最前列牧師席ですで私もそちらの方にね席を構えまして、それでお話をね聞きました。でまあ、その先生はね、はい、東京神学大学の、ね、大学院を出られた、日本キリスト教団の牧師でありまして、ね、しかしもう年齢は70代なんですけど、まあ、その日本キリスト教団をね出られて、新しくね、まあ、個人で教団というかいうものを立ち上げてね、そしてまあこれを機会にね一つ本を、ね、執筆しようということで、著作をね発表されました。でまあその先生がね書かれた本のタイトルがね新約聖書の真実というタイトルです。でその講演もねこの内容に沿ってお話しされたんですけどもね、私がこの度まあ感じたことはね、まあ、常々思っていることもありましたけれどもね、まあ、その先生もある種共有するものがありまして、今年は宗教改革ね500年という節目の年だということがねよく言われます。1517年に始まったね宗教改革で、私たちも一応プロテスタントの、ね、流れの中にある教会ですので、この1517年という、ね、宗教改革の年が一つの原点になっているとも言えます。でそれまでは、ねキリスト教会はいわゆるカトリックという、ね、今でいうカトリック教会と、それから正教会ですね、ロシア正教会、ギリシャ正教会という流れね、この流れはあったんですけど、まあ、新しい流れとして、ね、このプロテスタントというものが始まります。で皆さんプロテスタント運動の原点、出発点は一体何であるか、なぜプロテスタントが起きたんでしょうね。プロテストというのは抵抗するという意味です。何に抵抗し、 どういう運動だったと思います？それご存知ですか？プロテスタント運動、何をしたの？もちろんこれを始めたのは歴史上一つのね史実として皆さんが聞いているのは当然この宗教改革ですけどもね、ルター、はい、でもプロテスタント運動の源流をたどるとね、ルターがもちろんプロテスタント運動の一つ出発点だと言われますけど、もっと源流をたどるとね、その前に迫害されて運動それ自体がね続かなかったけれども、プロテスタント運動した人はいるんです。今回その講演会に来ていた一人の先生がね、その方に非常に興味を持っていらっしゃいまして、誰かこの人を研究する人がいないのかなと言ってましたね。世界史を学んでいる方はご存知です。しかも深く学んでいる方はご存知です。そうでない方は聞いたこともない。ボヘミアのフスという人、フスで、この人がね、フス戦争というのを起こしているんですけど、その先生が話聞いてたら、騒がいしながらね話聞いてたら興味深いなと思って、誰か研究する人いないかなって言ってましたけど、まあそういうフスという人がねいるんですね。まあ、その他にもウィークリーとかね、こういう方たちが宗教改革の先駆けになって散っていくんですけど、ただこのルターという人が、まあ、1517年にね宗教改革運動の、まあ、出発点となって世に言う宗教改革を行うと。でルターとともにこの宗教改革を導いた人物がいますね。ルターはドイツ、もう一人の人はスイスです。どうですか？はい、カルビン、ね、今は歴史の教科書はどうなってるんですか？カルバンですか？ん？カルバン？カルビン？カルビン？これね、なぜかわからないけどキリスト教の人はみんなカルバンと呼ぶね。歴史の教科書がカルビンならカルビンにすればいいのにね。この、まあ、2人が代表的なね宗教改革をした人物だということ記憶されてます。で、皆さんこのプロテスタント運動の中心的な内容は何であったかということですけども、まあ、これ詳しくちょっと言うとね、いろいろあれなので、簡単に言えばルターという人は何を重んじたかというと、信仰によって私たちは義とされるんだ、いわゆる信仰義人という、ね、難しい言葉で言うと信仰によって義と認められる。で、これをね信仰のみと言います。信仰というものが何よりも大切なものであって、私たちは信仰のみによって救われるのだ、このことを中心に置いた人ですね。で、それに対してこのカルバンという人はもちろんこの信仰のみということも唱えますけども、重きを置いたのが何かというと聖書のみという、聖書の御言葉というものをとても大切にしました。そういうことでね、信仰のみあるいは聖書のみ、もちろんプロテスタントはもう一つあるんです。信仰と聖書と三本柱があるんですよ。皆さんプロテスタントですよね。あもう一つ何だと思いますか？信仰、聖書、意外と知らない。え？聞いたことありますか？分からない。信仰、聖書、恵みです。すべては神の恵み。恩寵です。恩寵。英語ではグレースと言います。 ちょっと話を戻しますとね、今回のね、その講演会はこの500年ということを期してね行われたんですけども、まあ、その先生もこの500年をとても大事にされてましたね。ただね、いろんな会場、特にキリスト教関係の会場が東京にはいくつかありますけど、そこでぜひ講演をしたいと思って日程を調整しようと思ったらね、私も皆さんに500年ということでもあんまりなんか動きがないななんて言ってましたが、やっぱ田舎にいるせいか東京はあるそうです。でも500年のね、500年記念公演とか500周年とかで、ね、ほとんど日程が埋まってる、この1年間。ですから各教会がやっぱりこの500年祭というものをねお祝いしてね、そして500年という一つの節目に大会公演を開いてるんだなってことが分かって、でこの先生もそのどっかねそういうキリスト教関係の会館でしたかったんですけど、ちょうど日程が合わないで、まあ市ヶ谷の会館でね行うことになりました。で、まあ、その先生はどうしたか開口一番言ったことはね、500年祭をすることはいいけれど、しかし多くの教会は500年祭をしたということで501年目からまた元へ戻るんでしょう、ね、一応お祭りはしました、500年という記念行事はやりました。皆さんよくね、記念行事ってのは時にそういうことがありますよね。やったんだけどね、何もそこで新しいものが生まれるわけではない。で、まあ今回講演された内容のね中心はね、もうプロテスタント運動はこの500年で終わったと。しかし多くの人がね500年お祝いして501年目が始まって、また550年とか600年とかするのかもしれないけれどね、もうルターが始めた、カルビンが始めた宗教改革はもうこの今年で終わりだという宣言なんです。でまあ、その先生は非常に熱意を持って語られましたけど、ここからもう一度ね、私は宗教改革の罵しを上げたい、まあ、そういうふうにその場でおっしゃいました。でとてもその時にね、私も感じましたけどね、皆さんこれからね、本当に我々はねこの聖書というものとね向き合っていかなければいけないんですよ。で今日呼ぶ気ねお話しします、聖書の内容がね時にね難しく感じることもあるでしょうし、何かとても重く感じることもあるでしょうし、信仰というものがね何か皆さんにとってどのようなイメージを持って受け止められるのかいろいろあるでしょうけどね、私はね悩むことがありますよ。本当のことを言うべきか、いや本当にそれともちょっと言わないでおくべきか。最近呼ぶ気でもねこれ続けていいんだろうかと正直思いますし、それからまあ今ヘブル書をね新約ヘブル書やってますけど、これもねこういうヘブル書の内容皆さんこういう話していいんだろうか、まあ、正直思うわけ。もっと楽しくて明るくて心に何かすっかりとするようなお話がいいんじゃないかってね、まあ、そういう話ができないこともないんですけどねそれがいいんじゃないかって思う誘惑があるんです。でも私ね何年生きられるかなって考えたらね、こうして説教をね毎日曜日にね担当しながらねどれだけのことを語れるんだろうか、1年間に50数回しかない日曜日をねどれだけのことを語れるんだろうかと思ったらね、一方でやっぱりね真実を残しておかなきゃいけないんじゃないかっていう思いもあるんです。でもその真実に皆さんがどこまでついてこれるかなっていう危惧が一方であって、でもね今回この講演会に出てね、いやーそれではやっぱりいけないんだなっていうことをねつくづくと思わされました。やっぱり真実を語らなければいけない、真実を残しておかなければいけない、それをすごく思いました。でもね私皆さん思う、本当に私が真実を、私が感じる聖書のエキスを、命を、本質を皆さんの前に話したら何人の人がついてくるか
残ります
そう思います。何人の人がねついていってるか。でもね大勢はいらないってよく言いますけど、本当だとそう思います。本物がどれだけ残るかね 皆さん簡単じゃありません。聖書の道は、神の道は文字通り狭き門です。本当に救いに至る道は狭い。なんと狭いか、ラクダが針の穴を通る方がたやすい。イエス様は決してラクダという動物を例えて、ね、面白く語ったんじゃありませんよ。ラクダにはコブがあるから穴を通るというのは大変じゃないですか。そういうことで言ったんじゃありませんよ。本当です。狭き門、滅びに至る門は広いんです。まあ、そう今日ねそのことを改めて思いました。皆さん新しいね4月、新学期を迎えて、新年度を迎えて改めてね私はこの自分自身のね、思いをね皆さんにまた告白しつつね今日の動きの内容にね入っていきたいなと考えています。プロテスタント運動がね終焉したということはねどういうことでしょうか。もうルターがカルバンが始めたこの運動がね目的を達したという意味で終わったのか、それでも何かが変質して終わったのか、受け継ぐべき精神がどこかで失われてしまったのか、役目を果たして終わったとは思いませんよ。だからもう一度新しい運動が必要だということ。それは教会が変わらなければいけないし、信仰が変わらなければいけないし、聖書に対する私たちの姿勢が変わらなければいけないということで、3時間以上ですね休憩を挟んでね講演されましたけど、まだまだ話したいことがたくさん終わりのようでしたしね、もうぜひねこういう機会をまた設けていただきたいと私もね感想で書きましたけどね、何人かねそこに牧師先生いらっしゃいまして、その方たちともねちょっとこうお茶を飲みながらお話をしたんですけど、まあ、それぞれの先生がね今の教会今のキリスト教に対してねある種の危機感を感じていらっしゃいます。でもその危機感を共有できる人がねそれほど多くないということにまた危機感を感じていらっしゃいます。ですから消えかかっているかもしれないこのね信仰の灯火をねもう一度燃え上がらせることができるとするならば、もう時がないんだということでしょう。このままいけばもう全ての灯火が消えてしまうかもしれない。そんな中にあることをね今回強く感じたのでね、皆さんにぜひその意識をね少し持っていただきながらね、共にね、聖書に取り組んでいきたいな、神様のね御心についてね、考えていきたいなと思うわけですね。そんな意味で真実というものがね明らかにされなければならないということと、まあその先生がおっしゃるにはその真実に迫る準備は神様の側ではできているんですよ。つまり聖書研究と言われるものがねなぜ昨今こんな風に進歩していったのかといえば、我々が真実を触れる真実に触れることのできるもう準備がね神様の側ではできてるんです。皆さんに証ししたいとね神様の側は準備してるんです。それを私たちが受け止められるかどうかという段階なんです。でその時に一つ印象に残ったのはね、我々はこれ以上ね神様に対して無知であってはならないと、あまりにもね神様のことを知らなさすぎると、イエス様のことを知らなさすぎる。まあこういうことは今後またね皆さんにお話しする機会をぜひ持ちたいなと思ってますし、今回受けた講演会ね私も非常にある種感銘を受けた部分がありますと、それからおそらくね断片的にはあるかもしれないけれど、皆さんに今まで私いろんな話をしてきましたね。特に福音書についてはいろいろなことをお話してきたと思いますけど、もうその内容とね符合するところがたくさんあります。そしてそれをさらにね詳しくさらにね違った観点からね深めてくださっている講演の内容だったので、私はこの内容をねまた一度ね私のなりにこうまとめ上げて、皆さんにね1日2日かけてねお話ししてもいいなと思うぐらいとても素晴らしい、そして今のこの教会に対してね一つ衝撃を与えることのできる内容でもあるし、私たちが聖書を学ぶ上でね知ることによってかなりねこの聖書の真実に 迫ることのできる土台をね与えてくれる内容でもあるなっていうのを感じたのでね、また私それをね分かりやすく皆さんにお話しできる機会があればまとめてねお話したいなと思います。近いうちにね。そしたら皆さんまたね聖書に対してイエス様に対してそして神様が願われるね神の国というものについて変わってくるんじゃないかなと思います。それから皆さん一番分かりにくいのは復活じゃないですか。もうすぐ復活です。4月の16日が今年はね復活節になります。復活節をね迎えていくに際してもねイエス様の復活とはどういうことだったのかということもね改めて今回ね講演を通してね深く学ぶことができました。これを皆さん今言わないけどなるほどなと思うことです。皆さん復活節どう思ってますか。漠然とイエス様よみがえった墓の中からよみがえった、ね、そんなことじゃないです。今日はこれです、まあ、そういうことでぜひ皆さんねこれから共にねそういう一つの真実にね近づいていきたいなと思ってます。ついてこれるかどうか来れますね。連れてきていただきたい。そう切に願っておりますけど。はい、そういう意味でね、今日はこの28章をね、共に読むことができるのはその備えとしてはとても意味のある箇所ではないかなと思うんですよね。28章、皆さん新共同訳の聖書では見出しが出てますよね。神の知恵の賛美と出ております。でここにはですね、例えば26章前のページね26章を見ていただきますと、3人との友人をずっと展開していく中でね26章の最初を見るとヨブは答えたと書いてますよね。必ず友人たちが何か話をされます。するとそれに対してヨブは答えたという形で応答しますね。で26章ヨブは答えたと書いてありますよ。27章1節見るとヨブはさらに言葉を継いで主張した。ここで皆さん分かることは26章27章がヨブの言葉だということが分かるんですね。ところが28章はその言葉がないでしょ。ないんですね。でじゃあ27章からそのまま続いてるのかなと思うとちょっと趣旨がですね言ってることの内容が少し変わります。ここでそして今度29章を皆さん見ていただくと29章また一節にヨブは言葉を継いで主張をしたとなっています。そして皆さん30章31章にはそういうヨブの言葉っていう表現はないんだけれどもこれ一連の連続として読むことができるんです。内容的にですから29章から始まる言葉は最後のヨブの独白だって言われますがこれが31章まで続いていますよね。だから31章の一番最後でヨブは語り尽くしたと書いて終わっている。ね、31章の一番最後にねヨブは語り尽くした。そうするとこの28章はそういう中にあってちょうどこの狭間にあってね内容的にも突然神の知恵について賛美しているので少し今までの、ね、ヨブの言葉とは趣を異にします。そこでね、まあ、聖書研究家の中では聖書学者の中ではこの28章はさまざまな議論があるんです。で細かいことはもうねちょっと置いときます。ただ独立した28章だけは独立した章になっているというふうに言われます。でこれが誰が誰に向けて語った言葉なのかもよくわからないと言われます。つまりヨブが語った言葉なのかということにも疑問を持つ人がいるんですね。じゃあ友人なのかというと友人がこういうことを言うことはちょっと普通ありえないんですね。となればねこの 呼ぶ記を書いた著者が書いたんじゃないかと取る人もいます。ということでこの28章の解釈は様々なんです。しかし性質上、性質上28章だけが少し異質なものがあって、それだけに独立している章だと理解されていることだけはちょっと知っている。そんな意味でね、はい、この28章は特別な章になっています。しかしね、皆さん、それが呼ぶ記のこの呼ぶが独白をする最後の場面のちょうど真ん中に挿入されているということがね、これはこれで皆さん意味があるんだということです。でその詳しい内容、詳しいねこの意味についてちょっと時間の関係でお話できませんから、そういう特別な何か28章には意味があるんだということだけは知っておいていただいた上でね、今日皆さんなぜ28章を今私たちはこれ取り上げるのか、29章から続く呼ぶの独白の前にこの28章をどんな意味で読むことが大切なんだろうか、それを今日お話したい。28章は皆さん今までの友人との論争とは少し趣を異にします。そして私たちもここでふっと一息つくことができるような内容かもしれないけれど、しかし同時に一息つくんだけども、これから呼ぶ記を進めていくときにこの内容を知って読み進めていかなければいけない内容でもあるんです。で皆さん、この28章は一体何を言ってるんでしょうね。はい、今日大きく2つのことをお話ししたいと思います。まず1つ目、人生の目的とは何かということ。もう一度ここからね、私たちは一つの原点とも言うべきことに立ち返らされるんです。皆さん、信仰することも聖書を学ぶことも礼拝を捧げることもね、一体何のためなんでしょうか。さらに言えば、私たちはこの地上で80年90年、あるいは100年とね、弱いを重ねながら生きていきますが、その人生において一体何をしようとしているんでしょうね。その中で皆さん、私たちは恵みです。恵みによって神様に出会い、恵みによってイエス様を知ることができました。でも皆さん、私たちは何のために生涯を生きますか。皆さんにとって人生の目的は何でしょう。長崎におけるキリスト教の歴史というものに触れてね、特に殉教の歴史というものが今息づいておりました。なぜあのようにしてね、生涯というものをキリストのために、神様のためにね、捧げることができたんだろうか。その思いは常に私たちの心にね、問いかけとしてやってくるでしょうね。小さな子供までもがね、そのように命を捧げることもできる。皆さん、人生の目的って何でしょうか。今日は祭壇にね、赤城先生の写真を置いてますよね。今週4月7日がね、赤城牧師の命日、昇天日であります。この桜の咲く頃にね、天に召されましたけど、もう数え考えてみたら20年目なんですね。赤城牧師の生涯もどんな生涯であったのかって振り返った時にね、皆さん、私たちの人生の目的って何でしょうか。皆さん、もう簡単に言えばね、人生の目的は幸せになることです。幸福になることです。 聖書にはっきりと書いてありますよね。あなた方が私の言葉に従うならば、ね、あなた方は長らく生きながらえ幸いを得るであろう。誰しもがね、幸福を願って生きるんじゃありませんか。幸福を、ね、幸せになりたい。ただ問題はその幸せがどんな幸せかの問題です。でもこの幸福を願うというね、はい、人生の目的、はい、そこで今日皆さん、この呼ぶ記のメッセージは皆さんに問うているんです。我々にとって目指すべき人生の目的は幸福なんだけれど、その幸福を得るということと実は表裏の関係にあるものがあるんだと。それは何かといえば、人生で皆さん何に価値を置くかということです。なぜならば幸福というのは何もしないでやってくるんじゃありませんよ。幸福を感じるということはどういうことですか。それは皆さんの願いが叶うということでしょう。願いが叶った時皆さんは喜びを感じ、願いが叶った時皆さんは幸福を感じるはずですね。じゃあその願いって何かというと、皆さんの願いはね、何に価値を置くかによって変わってくるんです。まあ私はこの聖書に出会う前はね、いつ幸福を感じたんでしょうか。どういう時が自分にとっての本当の幸福の世界だと思ったかというとね、それはもう想像してました。あの国会議事堂の衆議院議員のあの委員会室、あ、委員会議員室の、あの国会議事堂の衆議院の姿をね思い浮かべて、そして皆さんがこうバーッと衆議院が座っている時にね、議長が立って、本人は白髪昭彦君内閣総理大臣指名いたしますって言ってね、宣言するでしょう。その瞬間重々しくこう立ってね、ありがとうございます、こうねお辞儀をしている場面を思い浮かべながらね、人生に乗ったんですよ。そうですよ、最高のね幸福の瞬間でね。そしてね、内閣総理大臣に主犯指名された後のね、国会の施政方針演説でね、打ち上げることが、まあ、あの当時ですから、私の思っていることは、皆さん新しい憲法を作りましょう、日本が新しい要求を迎えるために我々の手で新しい憲法を作ろうではありませんかというね、まあ、そういうようなことを言ってですね、はい、演説を始めて物議が醸し出されるわけです、ね、もう国会があれに荒れるんですねそういうの想像しましたよ、うん、そしてあれに荒れた結果ね、短命政権が終わるという、はい、その選択肢は2つあったんですね。1つは暗殺ね、1つはあのもう老いに追われて国会をね総理大臣を辞めさせる、まあ、私はその時決めた、総理大臣辞める時は議員を辞める時、一度総理になってね、その後議員続ける意味ありません。もう総理大臣になることは夢なんですね、まあ、そんな夢を描いてましたよ。それはなぜかというと、そこに私の価値観があった。何を大事にしていましたか、何に価値を置いていましたか。それは私にとってはこの国を素晴らしい国にする、ね、そこに価値があったの。それにある種生涯をねかけよう、それにそこに夢を見出して、そのための準備をした、でそれを得ることができたらそれは幸せだと思ったでしょうね。だから皆さん、この幸福というものはね、必ず皆さんが何に価値を置くかということと実はイコールではないけれどね、イコールではないけれど、イコールではないけれど、イコールに近いんです。皆さんがどういう価値観を持っているのかということと密接に関わっている。 値観という言い方が非常に語弊があるかもしれませんね。正しくない価値観があるのかと言われるとちょっと問題が起きるんです。ただね、聖書が私たちに教えてくれる価値観があるんですよ。私もそれを知って政治家になる道やめました。政治家になることが、内閣総理大臣になることが自分の人生の目的ではなくなりました。それは価値観が変わったからです。その価値観を聖書が私に教えてくれましたね。さあ皆さん、今日この28章はまずそのことを私たちに教えてくれます、はい、これ皆さんに当てはまるかどうか分かりませんが、当時多くの人々が多かれ少なかれこのような価値観に生きていたんです。そして今もおそらくそうだと思います。どんな価値観ですか。それが今日は読みませんでしたけれども、今日の28章の1節から11節までに書かれてあること、これなんですね。ちょっと皆さん、1節から11節に書かれてあることをね、簡単にご紹介します。まず最初こうあるでしょ。銀は銀山に産し、金は金山で精錬する。鉄は砂から取り出し、銅は岩を溶かして得る。人は暗黒の果てまでも行き、死の闇の奥底をも極めて鉱石を探す。この後何を言ってるかというとね、結局皆さん、1節から11節、人間はどんな努力をしてもどんな労苦も惜しまず金銀財宝を求める。皆さん、1節から11節に書いてあることは、結局のところ富を求める人間の知恵なん。同じ知恵なんだけど人間の知恵なん。つまりね、ここで書いてあることは、誰も行ったことがないようなところにも、人はそこにもし貴金属宝石があるとするならば、土を掘ってでも行くんだって言うんですよ。地の闇の奥底までも極めていこうとするんだ。そこに何があるから、鉱石がある。4節見てください。地上から遥か深く坑道を掘り、行き交う人に忘れられ、地下深く身を吊り下げて揺られている。これ皆さん、ロープでね、穴の中に吊り下げられてね、地下へ潜っていくんです。坑道、坑夫になってね、何を求めて、そこに金があるかもしれない、そこに銀があるかもしれない。でちょっとね、ちょっとその途中飛ばして8節いってください。8節、あ、ごめんなさい、7節いこうか。7節こうあるでしょ。猛禽もその道を知らず、ハゲタカの目すらそれを見つけることはできない。獅子もそこを通らず、あの誇り高い獣もそこを踏んだことはない。皆さん、この世に生きる生物の中でハゲタカ、鳥ね、鳥があの空からバーッと見渡していくんですよ。人間の視点と違います。空から全てを俯瞰できるの。その鳥でさえも見逃すようなところまで人間は行くんだと言います。それから最も強い百獣の王と言われた獅子、ね、その獅子さえも近づかないところに人間は行くんだと言います。こう意味わかりますよね。つまり普通のこの世に生きている動物が目もくれず行こうともしない、そんなところにも我々は知恵を使って、技術を駆使して穴を掘って行こうとする。何のために行くんですか。富を得るためです。さあ、ここで私たちは一つ、この当時のね、この呼ぶ記の中に出てくるこの考え方と今を照らし合わせた時に、多くの人々の人生の目的は何を得るためにあるんでしょう。何のために優秀な大学に行って、何のために一流企業に入って、何のために上司とうまく付き合って、何のために取引をして、もう本当に詰まるところどこに行き着きますか。 金でしょ、富でしょ、そのために全ての知恵と技術と労苦を惜しまないのが人間だと言ってる。聖書ははっきりとそれが幸せかと投げかけますよ。それが知恵なんですか。皆さん、今日私たちは自分自身というものを振り返るときにね、人間はどんな労苦も惜しまず、あらゆる情熱を傾け、持っている知恵と技能を駆使して、そのような、ここではまあ貴金属や宝石ですけどね、具体的な例は富を追い求めている。ところが今度皆さん12節からですよね、はい、12節から19節のところで、今日皆さんからここからご紹介しましたけれども、12節からの箇所でどうなっているかというと、では知恵はどこに見出されるのか、分別はどこにあるのかという問いかけに始まってね、はい、実はこの知恵というものがどこにあるのか誰も知らないと言ってる。はい、続けてこうありますでしょ、人間はそれが備えられた場を知らない、それは命あるものの地には見出されない、はい、命あるものの地というのはまさにこの生き物が生きている地上のことですね。地上にはないんだ。次に深い淵は言う、私の中にはない。海も言う、私のところにもない。地上だけじゃありません、海の中にも淵の中にも知恵はない。はい、そして今度ね、20節から28節までが最後になりますけど、ちょっとこの分け方はね、私20節から分けてますけども、まあ、分け方によっては22節までという人もいます。あ、ごめんなさい、22節までを一区切りという人もいます。で、20節から分ける場合はですね、このでは知恵はどこから来るのかというこの言葉をね、主題として2段に分けるんですけど、20節の後も実はね、その知恵がどこから来るのかという答えになってるの、22節まで。で、23節からが今度新しい変換になるので、23からというふうに分けると思います。新共同訳は23の前に一行ね、空白を置いてますから、その分け方をしてるんでしょうね。どうしてかというと、20節のところでまた知恵はどこから来るのかと聞いた後でこう続いてますよ。21節見てください。すべて命あるものの目にはそれは隠されている。空の鳥にすらそれは姿を隠している。滅びの国や死は言う、それについて耳にしたことはある。はい、ここで皆さんまとめられるんです。知恵は一体どこにあるんですか、どこにあるんですか。人間にはそれがわからない。13節ね、命あるものの地には見出されない、地上にはない、深い淵は言う、私の中にもない。海も言う、私のところにもない。はい、地上にもないし海にもないし淵にもない。そして21節、空の鳥すらその姿を隠している。はい、天にもない、空にもないと言ってるんです。そしてさらに、滅びの国や死は言う、聞いたことは。皆さん、滅びの国とか死ということは死後の世界です。つまりね、ここで言っていること、知恵はどこにあるのか人はわからない、地上を見ても見つからない、海の中にも淵の中にもない、空を飛んでみてもわからない、死んだ人に聞いてもわからない。意味わかりますか。つまりこの地上のどこにもないし、空のどこにもないし、海のどこにもないし、死後の世界にもわからないと言っている。知恵はどこにあるんですか。
人間が生きている、
人間にもわからない。
わかると思います。
ない。そこで23節からどうなるの、神だけが 神だけが知っておられる、ね、だからここでね皆さんちょっと分けて考えます。まず12節から19節、知恵がわからないということは言うんだけど、ただここで何を言ってるかというと、その後でね15節からこう書いてあるでしょ。知恵は純金によっても買えず、銀いくらと値を定めることもできない。オフィルの金も美しいシマメロンもサファイアもこれに並ぶことはできないと言ってね、13種類の宝石の名前を挙げて、どんな金銀財宝をもってしても知恵を買うことはできませんと。ここで誠の知恵とその価値がどんなものなのかということを語ります。皆さんどうでしょうか。人生の目的ってことを今日考えていく出発点にね、皆さん何に価値がありますかという、何に価値を置きますかという話をさせてもらいますが、そこで皆さんにとって今日聞いて、自分自身に聞いていただいて、人生何が価値がありますか。聖書は言うんです。最も価値あるもの、それは知恵だ。じゃあこの知恵がどんなものかっていうのはこの後の話ですよ。知恵が一番価値がある。その知恵はどこに行っても探すことができる。どこを探しても見つけることができない。誰に聞いても知らないという。でもその知恵があることだけは間違いないんだ。じゃあその知恵を世界中の金銀財宝を積み立てて買い取ることができますか。できない。それがここで言う知恵なんです。皆さん今日私4月新年度を迎えて、皆さんに一つの問いかけを今日させていただきたいんです。先ほど私は東京に行った時に真実を語ることの大切さを改めて思い知らされて、その真実を語る中で皆さん本当についてこれるかなって言ったのはここなんです。神様の道はね、簡単じゃありません。私は決してこれ大げさに言ってるんじゃありません。私の体験上、信仰の道を行くことは、神様の道を歩むことは、ね、この世の中でどんな道を歩むことよりも難しいです。その難しい道を皆さんが自分の責任と自分の自由意志で歩み出せるか否かです。これは強制でもないし義務でもありません。でも深刻かもしれないけれど、これはやっぱりね、皆さん、私はやっぱり話しておかないといけないと思うんです。私はある時先輩に言われた言葉が本当に心に残ってます。じゃあ信仰はね、遊び事じゃないよ。一旦行くと決めたらね、人事も転職も解雇もないんだ。生涯をかけて行く道はね、信仰の道なんだ。その決意があるなら献身しなさい、ね、でもね皆さん、本当に真剣な道だと思います。神様が真剣です。イエス様が真剣です。今日皆さん、何よりも尊いものが知恵だと聖書を教えます。本当なんでしょうか。そしてね、そのことについて23節からこうあります。その知恵は神様だけが知っておられる。神様だけがそのありかを知っておられる。はい、23節、その道を知っているのは神。神こそその場所を知っておられる。これが私たちにとっての希望であり救いなんです。人間はどんなに知恵を持って、どんなに技術を駆使したって金銀財宝は見つけられるけれど、 知恵を見出すことはできない。でも皆さん、素晴らしいのはね、神様がご存知なんだ。神様はそのありかを知っている。神様はそこに行く至る道も知っている。したがってこの28節までの内容は、はい、誠の知恵の源なる神ということがテーマになっています。そこでね、皆さん、神様がご存知であるというその知恵、神様だけが知っていらっしゃるというその知恵、その知恵を私たちがもし求めるならば、その知恵をもし私たちが尋ね求めるならば、神様はその知恵の在りかを教えてくださるというんですよ。皆さんの人生において、さあ、その神様の与えようとする知恵というものに人生の価値を置きますかということですよね。さあ、最後に皆さん、どうして28章がこのような知恵の話として挿入されているのかという話を最後しましょう。ヨブはどんな人でしたか。当然ヨブは無垢な人でしたよね。信仰深い人でしたよね。そして悪を遠ざけていましたよね。皆さん、最後のところにこうあります。28節、そして言われた、主を恐れ敬うこと、それが知恵。悪を遠ざけること、それが分別。これでわかるんですよ。ヨブというのは主を恐れていたでしょう。ヨブというのは悪を避けていたでしょう。一章のヨブの紹介には書いてないけれど、ヨブこそ知恵の人だったと。わかるね。分別の人だったということがわかるんですよね。さあ、そこで皆さん、ヨブはそういう人だったけれども、同時にどんな生活をしていましたか。家族にも恵まれていましたよね。家畜にも恵まれていましたよね。東の国で一番の富豪でしたよね。つまり彼の生活ぶりは、はい、目に見えるものとして見れば外的にはとても繁栄していました。祝福されていたんです。富があったんです。そしてヨブは内面においても神を恐れる人でした。そして悪から遠ざかる人でした。その意味では内外ともにね、ヨブはまさに全き人だ。だから神様が言ったの、ヨブのような人はいない。ところがね、皆さんご存知の通り、あの天上の会議でね、サタンがヨブのこの信仰に疑いを持ちます。そして徹底的な攻撃が始まって、ヨブはどうなりました。外的に見れば、はい、家族を失い、家畜を失い、自分の体も重い皮膚病に侵され、妻からは神を呪って死んだらどうだと言われ、もう孤独な世界へと入っていきますよ。そしてゴミ捨て場の片隅でね、体をかきむしりながら生きていました。3人の友人たちが慰めようと思ってやってきた時に、ヨブの風貌があまりにも悲惨で変わっていたからね、1週間口を開くことができなかった。皆さん、でもここで問題、その後3人の友人は 一貫してね、ヨブに何を勧めたの？何を言ったんですか、ヨブに。とにかくお前こうなってしまったのはね、神に対して罪があるからなんだ、だから悔い改めて神に立ち返りなさいと言いましたよね。はい、ここで皆さん考えてほしい。神に立ち返ったらどうなると友人は言ったの？神に立ち返ったらどうなると言ったんですか、ヨブに。そうでしょう。ヨブはそれに反発してるでしょ。元の繁栄に戻してやる、それがヨブの価値なんですか。ここです皆さん、友人の価値観はね、そこにあるんですよ。常に常に、ここに書いてあるね、一節から始まった、どんなことをしてでも富に預かりたい、どんなことをしてでも富を取り戻したい、どんなことをしてでも外的な祝福と繁栄を取り戻したい、そのために土の中深くに掘ることも、ロープで吊り下げられることも厭わない、そんな知恵を友人たちはヨブに語った。それに対してヨブはどう言ったんだ。そんなものはいらない。ヨブが欲しいのは誠の知恵だ。皆さん、ある意味では皆さんの人生にとってね、とても大切なことかもしれません。そして同時にね、私も信仰というものをね、信仰というものをこの自身のね、人生の中の真ん中に置くときに、この選択があるんです。突きつけられたものはそれなんです。皆さん、イエス様だけじゃないんですよ。同じような誘惑を受けるのは、皆さん今日言うんです、私にひれ伏せば全てをやろう。この世の栄養映画を見せてね、悪魔はどう言いました。私にひれ伏せば全てをあげよう。でもイエス様はその時、サタンよ引き下がれ、皆さん、私たちは今日ね、改めてそのことを問われています。聖書が示そうとする知恵を得るならば、得たいと思うならば、全てを捨てて神と交わりなさい。片方の手で富を握っていては神様と出会えません。これ間違いのないことだね。もしそれで神と出会うと、サタンが許さない。難しいんです、皆さん、本当に狭いもんです。これはね、皆さん、なんでそうなってしまったんですかって言われても困る。もう真実はサタンがいるんですから。このヨブはね、ヨブ記はその天上の会議を明確に私たちに掲示してるでしょ。この天上の会議こそ私たちの人生の隠れたところで交わされている真実です。これを私たちははっきりと知らなければいけない。そのことを皆さんがね、霊的に本当に感じた時にどんなことが起きるんでしょうか。私はね、先日皆さん長崎に行きましたよね。浦上四番崩れ、浦上の村の人たちが、村民3000人余りがね、旅というね、流罪に処せられてね、各地へね、流されますよね。で、私もあの後帰った後、四番崩れのこといろいろ調べてみたらね、皆さん、津和野というところに乙女峠というね、有名な箇所がある。ここも大変なね、迫害の地なんです。でもそこで皆さん、6歳の女の子が殉教してますよ。6歳よ。でも皆さん、その6歳の女の子にね、お役人が何と言ったか。6歳だから、もう何とかしてね、帰郷させようと思ったんです。皆さん、お役人というのは別にね、冷徹でね、冷血でね、残虐無比な人たちじゃないのよ。そんな子供見たらね、なんでお前キリストを信じる、もうこの時代だから、ちょっとキリストは嫌いと言えば許してやるからね、不明でもちょっと踏めばいいんだって言うんです。本当です。あれだから心の内心でね、 イエス様捨てなくてもね、一応言うだけでいいんだから、その6歳の女の子にもね、なんとかこう帰郷させようと思ってお役にいろいろ考えるんです。で、まあ、拷問の一つはね、体に対する虐待はあるけど、もう一方では食べ物を与えないってことがあるんでね、上です、上、6歳の女の子ですよ、食べるものがなくてね、お腹空いてるだろうなと思うじゃない。そこでお役人さんがね、美味しそうなお菓子を持ってたね。そいつの子に言うの、この菓子を食べないかって言うんです。美味しいぞ、でも食べたいんだったら一言、キリストは嫌いって言えばこの菓子あげるから。その女の子なんと言ったと思いますか。お役人様、天国の味はなおあもうございます。これが6歳の子が言った言葉です。なぜこの子はこんなことを言えたの。教えられたから。違いますよ、本当に神様のもとにいることが、神様の地位に生きることが、この世の金銀財宝や目の前の大きなお菓子よりもね、甘く甘味で尊いことをこの子は知っていた。そのことが信仰です。皆さん、殉教することが信仰ではありません。このことを知ったこの子はね、どうですか。私思うよ、こういう人たちをイエス様が迎えに来ないはずがないじゃない。だから信仰は決して大切な道ではないと言っています。もう私はもうそのことをね、本当に自分に言い聞かせながらね、これ残された生涯を生きていかなきゃいけないなと思います。さあ、もう時間になりましたね。はい、今日一つ目のこと、人生の目的を本当に考えてくださいということでお話しました。はい、二つ目のことはあまり詳しく言えません。二つ目のことはね、知恵を得るにはどうしたらいいのかということでした。知恵を得るにはどうしたらいいのか、これが二つ目なんです。さあ皆さん、その知恵を得るにはどうしたらいいのか、もうただ一つしかないんだということです。聖書は私たちにその知恵のありかをはっきりと教えます。その知恵を知っているのは神様だけなので、神様との交わりの中でしか知恵を得ることはできません。でもこの知恵を得たいと思う前に、皆さんに大事なことは、その知恵がどんなものよりも価値があるんだということを知らなければ、その道に行くことできない。私たちにとって今問われていることはね、皆さん人生の中で最も尊いものが神が賜る知恵なんだということを、どれぐらい皆さんが知るかということにかかります。ヨブはそのことが分かっていたので、友人たちが何を言っても拒否しました。私が知りたいのは、私が得たいのは繁栄ではない、私は失った富を取り戻したいんではない、私はただ神との交わりの中でね、なぜ私がこのようになっているのか、その神様の御心だけを知りたい。どうか皆さん、私たちがね、この信仰の人生というものを歩むと決めた時から、我々の旅路はね、実はここに向かって連なっておるということを今日もう一度ね、知っていただきたいと思います。ただ私たち様々な思いがあるから、時にね、その道を歩んでいても迷うこと、あるいは休みすることあっていいと思いますが、目指すべき地がね、目指すべき目的がね、そこなんだ。さらに言えば、それが聖書が私たちに教えてくれる真実なんだ。私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃったイエス様の道はこの道です。イエス様がおっしゃる真理とはこの知恵のことです。 イエス様が言う命というのは、死んでも死なない、神と共にその道を歩んで真理を知った者の中に宿る、消えることのない命のことです。その命を求めたいならば私についてきなさいとイエス様おっしゃったんです。どうぞ皆さん、そのことをこの月始めのね、聖なる聖日にどうぞ自らに問うてね、そして皆さんの人生を、皆さんの信仰というものをね、豊かにしていただくための糧としていただきたい、そう思っています。宗教改革から500年、本当に新しい運動が起きなければいけない時が来ているという一つのね、印を東京で私もいただきましたけれど、本当にそのことについては心からそうだなと思っています。そしてそういうね、生き方を少なくともねされたのが赤木先生です。赤木先生全てを捨てたから、会社も経営しながらね、それこそこの世でいうところの富を持っていらっしゃいますけど、もう亡くなる時には何もありませんでした。全てを捨てて神とキリストのために生きられました。でもその生涯がどれほど私たちの記憶に残り、ね、どれほどこの教会のね礎になってきたのかと思うと、本当に神様の前に生きた一人の生涯はね、多くの人にとっての希望となり慰めとなります。本当に地に落ちて死んだ一粒の麦としてね、多くの実を結んだ。そういうことで、今年はね、皆さん巡礼に行かれた方は巡礼に行って感じたことも多々あると思いますが、そういうものをまたね1年間の中でどうぞ豊かにね、皆さんの中で育っていっていただきたいなと思いますし、まあ、そういう中でどうぞね、今年の1517年から500年という年ではある、この記念の時をただの記念の1年にするのではなくて、次へと連なっていく、ね、出発の1年にしていただきたいなという大変でありますけど、共に頑張りましょう、ね、どうですか、まあ、ついてこれない方もいらっしゃる、ついてこれます、ついていきます、まあ、頑張っていきましょう、まあ、私は、ね、皆さん一人でも行きますからはい、それでは終わりましょう。はい、それじゃあ今日は530番をね賛美したいと思います。はい、530番をじゃあ賛美しましょう。はい、じゃあお願いします。 それでは生産式をねしていきたいと思います。